猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第385回始まります。はい、寒いですね。今日は11月29日の日曜日に収録しているんですが、ちょっとね、前回の収録から短いので、ですけれども、まあなんとかいつものペースに戻そうと頑張って一人収録してます。例によって猫好きさんとスケジュール合わなかったので、スカイプでの収録はできませんでした。はい。ご了承ください。いやー、ほんと寒いですね。横浜は、気温何度かな？多分、10度ぐらいかな？日が当たらないので、曇っているので、全然気温は上がらないですね。はい。もうほんと、いつもの季節の、だいたい11月最後の頃の気温そのままという感じですね。はい、ということで本編に行ってみます。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、猫好きさんの方から教えていただいたんですが、11月5日が電報の日と。
はい、らしいですね。
らしいですね。ということで、全然そんなの知らなかったというか気にもしていなかったというか、だったんですが、まあ電報の日ということなので、まあそれにちなんで、まあ電報とか郵便、はがき、手紙、年賀状、なんか郵便に集まる話をしてみたいかなと、
はい、
いうことで、猫好きさんいかがですか？電報とか最近打ちました？
いえ、もはや電報なんてあること自体知らないぐらいのレベルですね。
うん、そうだよね。
なんか、一番最後にもらったのが、はい、多分小学校の入学式の時に、なんか、おばあちゃんから、はい、祝電をもらったとか、そのぐらいで、
はい、
基本的になんかもう電報って言ったら、なんか私世代はいいと思ってテレビを見てたので、
はい、
なんかいいと思うはいつもなんか電報が送られてきてたんですよね。
ああ、してた人に対してなんか祝電というか、はい、それこそ祝電というか。
そうですね、祝電、はい。それの印象がすごい強くあるっていうイメージですね。
ああ、そうですか。
はい。
よくあるパターンで、猫好きさん、旦那様との結婚式での祝電とか、電報だったんじゃなかったんですか？
いや、身内だけで、はい、もう、こじんまりやったので、電報はいかなかったですね。
まあ、私の時は、まだ、電報だったかな、祝電が。
ああ、そうですか。
まあ、今時の結婚式だとね、なんかメールを印刷したやつとかを読みますみたいな感じになるんで、電報ってまずないよねって思うよね。
よね。多分今の若い子は電報を知らないんじゃないですか。
いや、そもそもね、電報の必要性があるのかっていうと、これだけインターネットが発達してね、メールで瞬時にやり取りできたりとか、うん、SNS で瞬時にやり取りできると、うん、電報の意味がないよね。
うん、いやー、まあ確かに。いやけどなんかそのこういう世の中じゃなくても、うん、それこそなんかあのいいともみたいな感じで、うん、もし私がじゃあ好きな芸能人が出て電報を送ろうと思ったら、うんうんうん、その曲に直で電報を送ったら、うん、その人が受け取れるわけじゃないですか、
うんうん、
大体の割合で、うん、なんかそういうのを考えたらあの自分がその人のファンクラブのところに、うんなんかファンレターを送るとかいうより、うん、テレビに出演するから電報を送るとかの方が、
はい、
なんか確実に手に入って読んでもらえそうっていうイメージが勝手にありますけどね。
なるほど。
やっぱなんかメールとかだとなんかスルーされちゃいそう。
あ、逆にね、
うんうんうん、
多すぎてメールだと。
そうそうそうそう、うん、
電報の方が目立つっちゃ目立つけど、
うん、うん、局に送ればいいだけだし、
まあまあまあまあそうだよね、うん
うん、
まあその住所が分かってるっていうかね、
はい、
例えば何々テレビ何々番組宛てで届いちゃう感じがするよね、うんうん、確かにね、
うんうんうん、だからなんか私には逆に希望があるような気がしますけどね、普通にメールとかより。
はい、なるほどね。そういう逆にレア感というか、
うんうん、
希少価値というかそういうところで勝負できるってこと、
ね、そうですね。今現代だと、
現代だと、まあ、今の時代だとっていうことですね。
うんうんうん、
なるほどね、
うん、まあ言うても送ったことないけど、
うん
うんうん、
まあ、そもそも電報ってどこでどういうふうに持ち込めばいいのっていうのが今分かんないよね。郵便局行けばそれはあれなんだろうけど、
ああ、うん、なんかその、
うん、
電話番号で115を
押すと、あ、そうか、115での申し込みもできるっていうことだよね。
できるっぽいですよね。
そうか、わざわざ郵便局行かなくても、そうか、電話で、
はい、多分できるんだと思います。いやけどどうなんでしょうね、送ったことあります？そもそも。
いやだから最後もうほとんど記憶ないけど、多分友達の結婚式とか、出れない友達の結婚式とか、
うん、
ぐらいしかちょっと覚えてないですね。
ああ、うん、そうですよね、なかなか、
はい、
うん、
そもそもそうか、郵便局じゃなくて NTT なんだ、電報だから。
そうですね、
そうか、
はい、
そうか、だから電話で申し込みなんですね、これね。なるほどね。
はい、なので
115。115なんだ。あそこそこ。
記念日っていう、うん。
なんか郵便局の人が配達してくれるみたいなイメージがあるけど、考えてみたらそう違うよね、電報は。
うん。
そっかそっか。
あれは郵便局の人が配達してくれるんですよね。はい、あれ違うの、
うん、誰、あれですかね。はい。まあそんな感じで、なるほどね。うん、わ、郵便局の人が配達してくれるんだっけ？そうだったっけ？
多分郵便局が配達してくれると思います。
そうでしたっけ？もうなんか全然システムをすらなんか今ね、ネットで電報のやつ見てるけど、
うん、
あ、確かにあれだな、あのこれ見るとなんか結婚だとかお誕生日だとか、今で言うとなんか叙勲褒章ってなんか秋のね、叙勲っていうか、うんうん、あのああいうのの祝電とか、
うんうんうん、
まあ、そういうのがシーンによって選ぶみたいな感じで出てますね。
うん、
あとは昇進、人事の承認、就任とか、なんか就任とか、
あ、うん、でもあれなんですかね、そのなんか一応元となるなんか台座というか紙、うん、まあ、そのいろいろレパートリーがあるじゃないですか。
それ向けのレパートリーがあったり、ね、最近はドラえもん電報とか、なんかキャラクターの電報とかね、
うんうん
う
ん、
そういうのもありますよね。
それは何ですかね、郵便局とかで選んでやったりとかするんですかね、
うん、どうなんでしょうね。
うん、
なんか、まあ、電話でもまあもちろんこれでとかっていうふうに、
うんうんうん、
調べたりとかするんでしょうけど。いやなんかそう改まって電報っていうと全く分かんないですよね、そういう仕組みというか。
そうですね、
どうだったんだっけって感じになっちゃうんで。あんまり意識はしていなかったよねっていう感じだよね。
あ、そうですね、もうだんだんもうなんか程遠い存在になってきてますね。
本当に程遠い存在になって、
もうだって手紙ですら全然書かなくなりましたもんね。
あ、そうだよね、直筆の手書きの手紙なんてほぼ書いてない、年賀状、去年の年賀、去年っていうか、まあ今年元旦に届く去年の年賀状にちょろっと添え書きを書いたくらいですよ、手書きで。まあ宛名も印刷じゃないですか、で裏も印刷だから、本当に手書きのハガキだとかあれって書かないよね。なんか、あれだよね、あの検証の応募とかぐらいしかないから。春のなんとか祭りとか、そういう検証のね、
ねえ、そうですね、
ぐらいでしかハガキなんて最近使わないし、そもそも今来てない
検証でさえも携帯になってるみたい
な、
う
ん、まあまあ携帯でね、できるやつは携帯でだけど、なんかあのあれじゃないですか、春のなんとか祭りとか、あのシールを貼って送るとか、
はいはいはい、
しないといけないやつは携帯じゃ無理なので。
ああ、うん、そっかそっか、
そういうのはハガキで送ったりするじゃないですか。あの、あと私なんかよく昔やってたのは、あのエビスビールで6缶パックだとなんか1個そのな、あのなんかシールみたいなのがついてて、でそれを何枚か集めるとグラスがもらえるみたいな、
あー集めがち、
そういうのじゃないと本当はがきとか、あの送らないですよね。
いやそうですよね。ちなみに届いたんですかそれ。
あ、ビールは届きま、ビールのあのグラスは届きました。
あ、そうなんだ。
いやもう、これはあれかな、なんか必ずもらえるみたいなやつだったんで、まあ送りはもらえるみたいな感じで、だったので。
いやせっかく結構シールも1枚、うん、2枚とかじゃないから、
そうそう、
やっぱり相当買わないといけないから。
そうそうそう、結構買わないといけないよね。
絶対に買ったらもらえるっていうやつが一番いいですよね。
その代わりとその分買わないといけないけどねって話はね、
あるけど、
けどなんか検証で当たるかどうか分かんないっていうのはやっぱりちょっとねあれだよねって思いますよ。
なんかちょっとリスキーに感じちゃう。
リスキーだよね。
まあ、どうしても欲しかったら送るけど、
ちなみに今、切手代とかいくらかって知ってます？
知らない。
知らないでしょ。
52円。
はい、
52円と80。
何年前ですかそれ。
うそ。
まあ、ちなみにハガキは63円かな、通常の普通ハガキは。
63円、
そうですよ、63円ですよ。
知らなかった。
で手紙、定型の手紙が84円。
え、もう84円になってるんだ。
そうそうそう。
いやいやいやいや、
なんかね、切手って昔なんかね、40円と60円みたいな、なんかそんなイメージがあったからね。
そうですね、
はがきが40円で手紙が60円みたいなイメージがあったから、もう全然、おまけに消費税で端数がつくみたいな感じになっててね。
いやいやいや、
もう全然わかんないよね。
消費税ってまあまあまあしょうがない
けど、しょうがないけどねって。
だ
から昔の切手はいっぱいあるけど、なんか今出そうと思うと1円切って3枚つけて貼って出さなきゃとかさ、
そうなりますよね。
そうなっちゃうよね。
なんか毎年年賀状をいただいて、 なんか大体それ当たってたりする場合あるじゃないですか。
あのいわゆる4等の切手のシートみたいな、
はい、
その干支の切手シートみたいなのが大体1枚か2枚ぐらいは当たるよね、はい、最低でも
当たりますよね、うん、それをなんか毎年行って交換して、
うん、
さらになんか余ったお金で、うん、1円のハガキを、
はいはい、
切手を何枚か買うっていうのを毎年やってましたけど、うん、いやもう最近では当たったところとて取りに行っていないぐらいのレベルですね。
そうそう、私もそうですよ。なんか一応当たったかどうか調べるんだけど、それを交換しに行くのを忘れてて期限が切れてたとかさ。
そうそう、あれ結構期間短いんですよね。
短いですよね。
うん、
気がついたらあれもう交換期限終わってんじゃんみたいな。
いや、よくあります。
よくあるパターンです。あるあるですけどね、
うん、あるあるですよ、うん、
いやだからね、その電報どころか切手の値段すらわからないという。
確かに。
どういうことって
去年から年賀状さえもやめてしまったし。
ああ、もう一切やめたんでしたっけ。
もう一切やめました。
その割り切りをする人最近すごく多くて、
うん、うん、
でも それはもうそれでいいのかなと思いますよ。
本当、
うん、
やっぱりね、年末年始皆さん忙しいしね。
そうそう、
うん、いいかなって、
うん、それに今時の若い人なんか特にあれじゃん、明けおめことよろよろメールとかSNS のメッセージで終わっちゃうみたいな。
いや、ほんとスタンプ1個ポンで終わりですよ。
ポンポンで終わりですもんね、ほんとに、
うん、
まあね、親戚なんかのじじばば宛てにはなかなかそうはいかないんで、しょうがなく年賀状書いてますけど、うんうん、私の場合は。
あ、
まあ、それでも本当あれですよね、昔に比べたら半分以下ですね、年賀状も。
でもそうなってきますよね、
本当親戚と知り合いちょっとぐらいで、
うんうんうん、
もう会社もほとんどね、やり取り、うん、そもそも会社でもあんまりそういうやり取り、個人のやり取りってあんまりもうしないっていう方針。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。11月28日、マルエムさんから、渋谷区限定ビール渋生ということで IPA 系の味わいというふうにいただきましたが、これツイッターで写真が上がってるのかな。渋生、渋谷の生ということなんですね。 IPA、 渋谷の地ビールということなんでしょうかね。はい、 IPA 系、インディアンペールエール系の味わいと、ちょっと苦めのってことなんでしょうか。はい、ありがとうございます。今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽと公式アカウントアトマーキャッツテールポッドキャストからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。11月26日、あやほはプロリスナーかっこポッドキャストさんから、その2ということで、たくさんのハッシュタグの中から猫のしっぽ入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、11月27日、ケンチさんから384回拝聴、いよいよ冬らしい気候、インフル、新型コロナなど感染症がどうなるか分かりませんが、自己防衛しつつ12月を乗り切りましょうといただきました。はい、ありがとうございます。はい、そして11月28日アポロさんから、11月27日に拝聴した番組リストということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの384回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、ということで、いつもの拝聴報告並びに、ケンチさんもいつものようにメッセージいただきありがとうございます。はい、まあ、ちょっとね、前回から収録の期間が短かったので、まあ、これで今週のいただいたお便りコーナー終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。前回ね、 週中で収録して、今日は日曜日の収録ということで 2,3 日しか空いてないので、まあ短い収録期間の中で得ていただいたお便りとか、いっぱいコーナーのメッセージをそれでもたくさんいただいたので順次紹介していったわけですけど、本当にありがたい限りですね。はい、なんとかまたいつものペースに戻そうとちょっと今日は頑張って収録しているところですけれども、日曜日に、まあ、月曜日なんとか出せるかなという感じで、今頑張って収録してます。はい、いやもう11月終わっちゃいましたね。明日で最終日ですよね。もう早いな、あと1ヶ月で今年も終わりですよ。もう何だったんでしょう今年はっていう感じなんですけれどもね。まあまあまあ、そうは言ってもその淡々と時間は流れるので、まあ、できるだけ頑張って、あと今年を乗り切っていきたいかなというふうに思います。はい、それではいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkyatsutailpodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://kyatsutailpodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。